それでは礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう。本日の備えの賛美歌は賛美歌6番です。 ただいまより復活節第7シリーズの礼拝を始めます。礼拝唱詩。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。唱詠539番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いてありました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方スクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、第3番詩編8編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それでは ご唱和ください。主、我らの主よ、汝の皆は地にあまねくして尊きかな。
その栄光を天によく叶える。
汝は幼子、血の御子の口により、力のもといを受けて敵に備えたまえり。我、汝の指の技なる天を見、世の人はいかなるものなればこれを御心に留めたもうや。
人の子はいかなるものなればこれを顧みたもうや。
ただ少し人を神よりも低く作りて、
使いと人を行わせ、
またこれに御手の技を納め示し、すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、
物の海の
海を
主、
我らの主よ、賛美歌403番を歌います。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。 恵み深き我らの主、我らの神よ、今日ここに敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝に招かれたことを感謝します。すぐるひととき、ひとめぐりの時を思い起こし、その犯しました罪を心より懺悔します。どうかこの御堂に招かれ、あなたの言葉、あなたの御霊を受けて、再びまたこの御堂から押し出されていくことができますように。教会の暦では、まあ、復活です。来週にはペンテコステを控えております。私は聖霊の見たこともありませんし、聞いたこともありません。しかしながら自分の人生を振り返ってみて、その最も苦しかったとき、つらかったとき、孤独であったときに、主イエスが私にそばにいてくださったことを感じます。これから残されました人生の時間を、お互いに愛し合いなさいというあなたの教えを守り、あなたの宮と従い生きて、その終わりの日まで全うしたいと願います。本日この礼拝で、この御堂にあなたの霊が満ち満ちて解き明かす、遠藤牧師を強め、また聞く私どもの耳を悟くしてください。本日持たれます役員会を祝し、正しい議論がなされますように。教会が支えるピーターパンの働きを覚え、その働きがあなたの御胸にかない、また奉仕される人を詰めていただきますようにお願いします。礼拝に奉仕される聖歌隊の働きを覚え、その一人一人の、お一人お一人の信仰を強め、賛美の声があなたのもとに届きますように。大阪教区の総会が主のお導きのうちにありますように。病の方、高齢の方を覚えてお祈りします。この礼拝に集おうとして集いえない方々がおられます。どうかその方々をあなたの御手を伸ばして癒し、支えてください。また介護に疲れするものを支えてください。また病や高齢のほかでも、さまざまな理由で この教会に集えない方々をその場にあってあなたが晴れまし慰めてくださいますように。言い尽くせませぬ感謝と祈り、ここに集います一人一人の祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。
アーメン。
それでは賛美歌2編の195番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書17章9節から19節です。
彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は御父に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今、私は身元に参ります。世にいる間、これらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。
今、3歳児の子供たちがちょうどこの街道をいっぱいに走り回っているひまわりグループが始まりました。で、一番初めの彼ら、彼女たち、1人増えて16名になりましたけども、16人の子供たちが一番最初の課題というか、その、今までは、お父さん、まあ、最近の家族が多いですから、やっぱお父さん、お母さん、それから、自分、それからまあ、お兄さんやお姉さん、もしくは弟妹、大体まあ10人弱ですね、6人ぐらいの日常を暮らしていた子供たちがですね、16人、それからお母さんたちが大体いてますから、30人ぐらいの人たち、先生も含めると35人、そういった人たちの中で一番最初に課題というと変ですけれども、目標としてですね、与えられること、それはお返事です。お返事はいという、まあ、大人の皆さんを相手にですね、最初に、はい、お返事はいっていうのはちょっとおかしな話ですけれども、しかし、3歳の子供たちが一番最初に社会生活をするときにの、するときの始めが、返事をするということです。当然、その返事をするきっかけとなるのは名前です。誰々くんとか誰々ちゃんということを、呼ぶとですね、はいといい、元気のいい子がいたり、また今日はちょっとご機嫌斜めの子はですね、ブスッとした顔でですね、ふんっていう感じで、前に、呼ばれても返事はしないけれど、でも前に来るとか、それから、まだ緊張してですね、もう緊張しても言葉がこう出そうとするんだけど出ない、子供たち、まあ、いろんな、子供たちがだんだん慣れていく中で名前を呼ばれると返事ができるようになっていきます。実はこのお返事、3歳の社会生活が始まった時に他の15人とは自分は違うということ、例えば他の子供さんの名前を呼ばれた時にはいという返事をする人はいません。自分がどういう名前であるか、そして他の15人とは自分は違う存在であるということを名前 自分がどういう名前を持っているか、そして名前を呼ばれた時に、はい、私ですという返事をする。これが社会生活の一番始まりの、ところ、ちょうどこの街道の中で今、子供たちが、ある子供はやっぱ葛藤して、いるわけです。自分が自分であると、自分は私は私ですよということを名前を呼ばれ、そしてそれに対してはい私ですと返事をすることで、子供たちは社会生活の始まりを、スタートするわけです。私たちの身の回りのことで、名前、戦記物を読みました。戦記物の小説や、時代劇を見ると、必ず戦闘の場面ですね、お主名を名乗れと言われるとですね、拙者は何々でござる、私がもし舞台に出れば、拙者は遠藤雄二でござるということで名前を名乗ってから、決闘するということが出てきます。そして名前を名乗らないで決闘するものを、闇討ちとかですね、その堂々としていない卑怯者であると、そういう形で、表現するわけです。ですから名前を自分が名乗ること、そして自分は一体誰なのかということを名前ということによって示します。そして日本の場合、お相撲取りが何々県出身ということで出てきますように、どこで自分は生まれたか、そしてどの氏族というか氏ですね、姓が誰なのか、その後にやっと名前が出てきます。英語ではファーストネームということで、一番最初に自分の名前があって、それからファミリー、家族の名前が出てきます。実は聖書の中の名前、私たちはヨーロッパ経由で、キリスト教を知っているわけですけれども、しかし元々の聖書の中には、アジアの、匂いというか、どこどこの家族の誰々ですということが、表現がたくさん出てきます。例えば2つだけ例を挙げてみると、例えば十二弟子と呼ばれた、人々の中に、ゼベダイの子ヤコブという表現があります。ゼベダイという人の、子供であると。ですからヤコブという名前がなくてもですね、あいつはゼベダイの子だということで、話が通じる。どこどこ村の、一郎さんのところの長男とかですね、二郎さんのところの三男坊とか、そういう形と同じような感じで、ゼベダイの子ということで、ヤコブは呼ばれます。また、イエスの父ヨセフ、イエス自身が、ダビデの王家とつながっているという、その一番最初のマタイの系図の中に出てくるヨセフのところにも、ダビデの子ヨセフという、記述が出てきます。すなわち、もちろんダビデから直接血がつながってヨセフになったわけではありませんけれども、しかしそこにはダビデという家の名前、そしてその血がつながったヨセフ、そしてそのヨセフから、イエスは、生まれる。もちろん聖霊によって宿るわけですから、ダビデと血がつながっているというのはおかしいという、そういう神学的な議論をされる方もありますけれども、しかし、イエスの父親であったヨセフはダビデの子、もしくはダビデから血がつながっている、その子供であるという形で表現されています。すなわち私たちが、どこどこ出身の、誰々の子とかというのと、少し似た感じで、出てきます。しかし聖書の中ではその名前ということがですね、ものすごく、こだわりを持って、示されて、います。今日の聖書の箇所の、中で、今日はその11節のところの、聖なる父を私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください、この聖なる父、聖なる神がその御名によって彼らを守る、これが一体どういう意味を持っているのか、そのことを中心に探るために、今少しに旧約聖書、そして新約聖書の他のところで名前、どういう形で用いられ、また特にこのイエスの時代に生きた人たち、もしくはイエスの後迫害の中を生きたキリスト者たちが、この名前ということにどれだけしがみついてきたのか、そのことを少し知るために、導入としてもう少しこの名前について 聖書の箇所から紹介したいと思います。創世記の初めのところに、人々が与えられる役割の中に名前をつけるという役割が出てきます。神様が創造されて、言葉によって創造されるわけですから、創造されたものに人間は名前をつけていきます。人間に与えられた一つの大事な役割は名付けの役割です。またこれも創世記の中に、ありますけれども、17章にありますけれども、私たちのよく知っているアブラハム、もともとこの人はアブラムと呼ばれていました。そこに、H の音が、入り、これはヤハウェという、その神を表す名前の音ではないかという説もありますけれども、要は普通の人間であった、アブラムという人がアブラハムという名前に変えられることで、ユダヤの国民の父親となる、ただの一人の男、一人の人間であったこの人が名前が変わり、そこに神の息吹の入った名前が入ることで、生き方の根幹までも変えられる。アブラハムの妻、サライ、サラ、そういったところも名前が変わる、名前が神様によって変えられるということで、生き方の根幹までも変えられるということが出てきます。さて、元の言葉ですが、シェムという言葉、その、ギリシャ語ではオノマという言葉で、両方ともですね、名前はその人の存在の本質を表しているそうです。ですから、例えば私たちが、神様、ハ・シェム、ザ・ザ・ネームという、英語にするとザという言葉と名前、ネームがついた、ハという言葉とシェム、この二つの言葉、これで神様を表していました。ハシェムという言葉で神様の名前を、直接、ヤハウェとかエル、アドナイという言葉を使わずに、ザネーム、名前の前に冠詞をつけて、ハシェムというこの言葉で神様の名前を人々は呼びました。そしてそこに込められているのは、ただ名前の前に冠詞をつける、その最高の名前とか素晴らしい名前、私たちの持っているものの最上の名前という呼び方で神を表しました。そして人々はその名前を呼ぶということは本質を表す、もしくは神様の名前を直接唱える、御台に主の名を唱えてはならないとありますけれども、神様の名前を乱用する、もしくは神様の名前を用いて人をないがしろにしたり、人を貶めるようなことがある。神の名前が汚される、神の名前が冒涜される、神の名前、神から、その本質から私たちは力を奪ってしまうことになる。ですから神の名を御台に唱えてはならないとか、それから神様の名前は隠された呼び方、いろんな形で、聖なる四つの文字を、あえてアドナイというヤハウェという文字が並んでますけど、それをアドナイというふうに読み替えて神の名を直接呼ばないようにしました。人々が神の名と聞いたときにまず思い起こしたのが旧約聖書のレビ記の言葉。そこには、あなたたちは聖なる私の名を汚してはならない、私を汚してはならないという表現ではなくて、私の名前を汚してはならない、すなわち神の名前を冒涜したり、神の、名声を、貶める、そういうことを、許してはならない。少し厳しい文献ですけれども、タルムドの中には、ユダヤの民が、旧約聖書や、当時の人たちが残した言葉を解釈した言葉の中には、この神の名を汚すという人に対して、普段は恋の罪、過失と、それから、恋の罪というのをこう分ける、誰々が例えば、人を殺めてしまう、殺人を犯してしまう、それでも 故意であればその人は死罪であるけれども、しかし過失であればですね、逃れの町というところに逃れて、そして裁判を待った上で本当にその罪が正当なのかどうか、それが、確定してからまあ処刑がなされる、もしくは許される。ですから故意であるか、意図したものか、それとも、過失であるか、意図してないのか、まあ、それを明確に分けているためです。ところがこの神の名を汚すということに関しては、これが故意であるとか過失である、そういったことは全く、区別されないそうです。そしてそれが密かになされたものであっても、罰を受けなければならないと。ですからユダヤの人たちは神の名を乱用したり、また神の名を汚すようなことをなしてはいけない、そのような教育を受けてきました。ですから逆に目的としたのは神様の名前がみんなによって崇められる。主の祈りの中で私たちは初めに、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。この元の言葉を見ていくと、皆を聖とする、神の名前を聖なるものとする、すなわち神の名を冒涜するの反対の意味です。また私たちがお祈りの最後につける言葉、主の御名によって、主の御名を通して、主のお名前を通してお祈りを聞いてください、お祈りをお捧げします、これも同じように神様の名前、神の本質によって、そして私たちは主イエスキリストがその名を通す、私たちの祈りをイエスがその祈りを届けてくださる、仲介するとか、いう言葉がありますけれども、主イエスキリストの御名によってイエスがその本質を、すべての存在をもって神様に祈りをお届けくださいという。少し前置きが長くなりましたけれども、その名前、家族からの名前、そして神ご自身を名前で乱れには読まない。しかし神の名を冒涜せず、神の名が崇められるように生きなければならない。これがユダヤの人たちがとても大事にしたことです。そしてその人たちの祈りを受け継いだイエス、またイエスの弟子たちも神の名が崇められる、神の名が聖なるものとされるように働きを成していきました。聖書をお読みしましょう。聖書のヨハネによる福音書の17章のところです。先週から17章の事柄、3つの部分に分けてやっていますけれども、一番最初はイエスが直接父に語りかけ、そして今日のところはイエスは弟子たち、もしくはイエスを信じた人たちのことを祈る。そしてこの中心となっているのはイエスがこれから十字架につけられて離れていく。11節に、私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが私は身元に参りますと。イエスが十字架につけられ、天に昇り、復活し天に昇る、その後の自分がいなくなった後、信じた弟子たちをどのように守っていけばいいのか。イエスがいる間は自分が守ってきた。しかし、 イエスがいなくなった後、どのようにして彼らは守られるのか。ヨハネによる福音書は何度も申しておりますが、イエスが亡くなった後60年後、最も迫害が厳しくなったその時に書かれた。ですから最も助けを必要としている彼らに対する祈り、そして遺言でもあるこの言葉の中に、先ほど来から言っている皆によって守る十節、聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。これから世を去り、弟子たちと共にいることのできないイエスが、十五節にもありますけれども、悪いものから守ってください、弟子たちを何とか守ってください、そして自らを十字架に捧げることを、十九節、私は自分自身を捧げる、その捧げた神に対して自分がいなくなった後、皆によって彼らを守ってください。これが今日の聖書のこの祈りの本質の部分であります。神様の名が守る、先ほど来言ってますように、神のその本質を表すハシェム、ザネーム、その名前が神を表し、そしてその名前が守る、つまり神は私たちをその本質を持って守ってくださる、もしくは守ってください。そしてその前に聖なる父よという言葉が出てきます。ギリシャ語で、ハギオス、聖なる、ヘブライ語でカデーシュという言葉、もしくはカドーシュと呼ばれる言葉です。賛美歌で聖なる、聖なる、聖なるかなというのがありますけども、カデーシュ、カデーシュ、カデーシュという、その聖なる、聖なる、聖なる、3回繰り返し、最上級の聖なるという言葉で神を称える言葉です。聖なる父よ、ヘブライ語で書かれた、ヨハネによる福音書というものが、ありますけれども、その中には、アバカデーシュ、アバ、これは、お父ちゃんという、神様に対して、イエスがですね、ものすごい一番近い存在として、名前を呼ぶ言葉であります。ですからイエスが神に対しておいでをする、まあちょっと甘えた意味もあるんでしょうか、アバ、お父ちゃんという形で神に呼びかける、そしてカデーシュ、聖なる、聖なる、聖なる、これが最も近い存在である父なる神よ、あなたがその全身全霊を持って私をこの世に使わされ、その皆を聖なるものとするために私を使わされたあなたが、同じ力を持って全身全霊を持って彼らを守ってください。イエスは父に最も親しい呼びかけの言葉で、これから取り残されるであろう弟子たち、迫害に遭うであろう弟子たちに対して、神よ、彼らを守ってください。イエスが生前に出した言葉を借りて言えば、彼らが信仰を失わないように彼らを守ってください。御言葉を守り、神を信じた彼らを、その全身全霊を持って 守ってください。悪いものから守ってください。神様から離そうとするものから守ってください。そのためにイエスは十字架に自らを捧げる。神の名前、カデシュ・ハシェム、聖なる神よ、父なる神よ、聖なる神よ。この言葉はユダヤの人たちが迫害を受けるたびに繰り返し語られた言葉でもあるそうです。神の名を聖とせよ、聖なる神を称えよ。人々が迫害にあって殺されるときに合言葉のようにして語った言葉でもあるそうです。イエスはその存在を通して聖なる父、お父さん、お父ちゃん、あなたがそのすべての存在をもって迫害の中にある彼らを守ってください。そして迫害に遭っている人たちはその死にゆくところでカデシュ・ハシェム、聖なる神を、聖なる聖なる神を崇めます。主を崇めます。そして後のキリスト者たちも同じようにイエスが十字架にかけられたその祈りを持って信仰を継続するために、神を信じるという自由、神を信じその永遠の地によって生かされるために、皆を崇めさせたまえ。神様の名前が聖とされ、そして私たちがその聖なる神によって守られること、そのことを伝え残してきました。イエスが語った祈り、そして弟子たちが残した祈り、旧約の民が迫害の中から語り残した祈りが私たちの主の祈り、日常の祈りの中にも生きています。ですから私たちが辛い目に遭っていたり、人からないがしろにされたり、苦しい目に遭っているとき、たった一行の言葉です。皆をあがめさせたまえ。その神を聖とするその名前によって私たちを守る。私たちの祈り、これが旧約の時代から今に至るまで、そして今から苦しみを受けるであろうこれからの人たちにも私たちが伝え残したい祈りであります。お祈りをします。神様、あなたを聖なるものとし、またその名によって守ってくださいと主イエスは祈りを残されました。その祈りを私たちは主の祈りの中に、また私たちが祈る最後の言葉の中に、主の御名を通して、主の御名によって祈りを捧げるということで、その精神を継いでいます。ともすればその意味合いを忘れてしまい、ただ深語のような形で最後につける、そのようになってしまっていることもあります。しかしどうかもう一度この言葉の意味、そしてイエスが十字架にかけられるその寸前に自らの命を捧げる最後の祈りの中で、弟子たちに対して、また弟子たちの後を続こうとする多くの人々に対して、父なる神、父なるその近しい聖なる方が さしずねらを持って苦しみの中にある私たちを守ってくださる、そのことを私たちもまた祈り継いでいき、自らの苦しみの中で祈りの中であなたの御助けを受け取るものとなさせてください。また自らだけのためにこの祈りをなすのではなくて、今日隣に座っている人、また今日は隣に座っていないけれども私たちと祈りを共にする人たちを覚えて、主の御名が崇められ、その御名によって神の全存在によって隣人も守られるように、と私たちが日常の中祈り神と共に歩むことができますように導いてください。この祈りを集まりました皆さん一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
この主の御恵み、今日まで旅路を守りたまえり、
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご報告を行います。
はい、はじめに、信頼者、それから、一点、訃報を、お伝えします。まず、信頼者の紹介したいと思いますが、申し訳ありませんが立って、皆さんにお顔を、お見せください。根津くんの、お母さんの根津育子さんが来ておられます。ようこそようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、北海道から西岡くんのお友達というふうに伺ってますが、辻中啓太さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、引退教師の、市川教授、牧師が、5月3日の土曜日、99歳で、主の御元に召されたという、訃報が入っております。市川先生は大和キリスト教会の、市川忠彦先生の、お父様であります。前夜式が火曜日の、午後7時から、そして葬儀が7日水曜日の正午から、日本キリスト教団の大阪教会で、持たれます。もしご関係の方、それから参りたいと思う方、これ後ろの玄関のところに置いておきますので、必要があれば移していっていただければと思います。以上です。それから献花等はご辞退されるということですので、お知りおきください。また残されましたご家族、そして市川先生の魂のを覚えてお祈りを捧げていただければと思います。以上です。
本日の集会は、この後すぐ聖歌隊の練習、それと定例役員会が午後1時より行われます。今週の集会等ですが、聖書講座、7日の水曜日午前10時半、ピーターパンの礼会が同じく7日の水曜日午後1時半、遠藤 先生のターミナルケアについてのお話です。晩祷会、同じく7日水曜日の午後7時から、ひまわりグループ母の会8日木曜日午前9時です。ハンドベル練習が、9日金曜日午後1時半からです。街道清掃日は9日金曜日です。よろしくお願いします。キリスト教基礎講座10日土曜日午前10時半です。遠藤先生の予定、8日の木曜日午後が面会日となっております。次週私立5月11日聖霊降臨節ペンテコステ母の日の礼拝です。この日には、聖餐それと転入会式を取り行われます。礼拝後の集会ですが、入会者歓迎愛参会で一品持ち寄ると、メニューがお決まりの方は掲示板に記入してくださいということでよろしくお願いします。それと伝道委員会が愛参会の後行われます。集会行事の予定ですが、総年会夕べの集い、5月18日午後6時半よりございます。賛美と祈りの夕べの集いの後、親睦会を予定しております。これ別に主催ということでどなたでもご参加ぜひいただきたいと、会費300円でございます。婦人会の春のお出かけが5月27日火曜日、午前10時教会集合です。宇治平等院貸切バスということでございます。報告事項は各自お読みいただきますようにお願いします。一つだけ、お知らせご案内に書いております国際精神里親運動、また今年もぜひ、引き続いてご協力をお願いします。それでは関連の、グリーティングでございます。
久しぶりに来た、方を紹介してほしいと、後ろからサインが来ましたので、この間展開されましたけども、久しぶりに、来てくださいました。三原かなさんです。久しぶりに。まあ、こちらに来れるときは、ぜひまたお越しください。以上です。
それでは、昭和541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
父御子御霊のお御神に、時は似たえせず、いさかえあれ、いさかえアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日いました改宗一人々の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
すいません、ここ中の会場と聖書のお供に当たっていらっしゃる方、時間の変更の相談をしたいのでちょっとお送りください。
Yeah. Oh, 2と3と1と
水平の
さんがちょうどね、あのそこをちょっとね、あの意識してね、あの他のパートの方も聞けるとね、もう一度いってみますね。 ありますか。そんなや
つ。20以上
のことがあって。
あ、ありますか。
あ、見えますよ。
あ、見えますね、そんな。
ネスクママってる。
はい、じゃあ、ありますか。はい。では、一緒ね。では、あの、ハイテクなね、あの、デカスなとこしてもらうので、最後に。
で、あの指を止めていただきますね。はい、あの、で、今日ね、時間がありますので、で、6月のね、分をね、ちょっとしときたいんで、先生、出が取ってないんだけど、久しぶりに勝手に当ててみましょうか。あの、あ、先週、それで、あの、和田さんが、あの、今度、あの、10月の25日に、奈良文化館の国際ホールで、賛美の授業があるので、来てくださいました。その中で、あの、アベベルムにも入っておりますので、はい。
お金が渡してない。